南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することを埋めしと南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、87番の89番、87ページの89番ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ、法華宗の法師は他宗他門の人に交わるときは我が人体の分ほどと、分ほどと振る舞うべし、懈怠すべからず、また卑劣すべからず、俗称ほどになるべし、我が法華宗の中にては、起善上下を言わず、仏法の信者なるがゆえに、卑劣すべからず云々。ただし、旦那により不祥の見たりといえども、上座にこすることあり、うんぬん。懈怠は失礼の儀、俗称ほどとは出生の身分のほどに行うの意。本宗の僧が何かの理由で他宗の人と交際するときは、自分の身分相応に振る舞うべきで、あまり失礼になってもいけないし、また卑屈になってもいけません。身分相応とは出生の身分のほどに従えばいいのです。しかし本州内においては同じく召集の信者でありますから、貴賤上下を論じないので、身分が低い出生でも決して卑屈になってはいけません。そして、下賤の出生であっても、信徒の上座にいる場合もあります。日光上人の唯快お疑問に、若輩たりといえども、好意の旦那より末座に濃くべからざることとあり、時代によって幾分緩和しておるものであります。この間の1日の時にですね、ちょっと言い忘れたんですけども、この、信仰していない人とのこの付き合いということと、信仰している人が亡くなった時にどうすべきかということの項目がですね、この全部で8つあるということはですね、もうこのことは本当にそのこの教会というか線引きというか、それをですねきちっとこの大切に守らなきゃいけないということを、8つもあるということがですね、この表しているということですので、その点をですね、この認識しておいてもらいたいと。それで皆さん方の本の中で12番に他の番号も、17番に他の番号も全部書いといてですね、そして、ここの文章と他のこの番号とこうやって関連してるんだということが一目瞭然で分かるように、このしといてもらいたいと。だから86ページだけじゃなくてですね、他のページのこの番号のところにもそのつながりをですね書いといてもらいたいというふうに思うんですね。 さてそれでですね、昨日ね、夜の8時からね、もちろん風呂も入らないでね8時から今日の11時まで寝かしてもらったんですけどね、ちょっと声が出るようになったんですけど、なかなかいっぺん声が出なくなると元に戻るのは難しいですね、皆さん方も気をつけてくださいね、本当に大変なことになってしまいました。さあそれでですね、まあ私たち、まあこれは坊さんのことを書いてるんですけど、皆さん方のことも同じことですよね。多数の人とこの付き合う交わる時のことをこの言ってるわけですよね。その時にまあ大聖人の時代や二中聖人のこの時代はそのどうかわからないんですけども、その今の時代で言うとですね、その坊さんっていうのはその結構そのまあ尊敬されてるっていうよりもそのバカにされてるっていうところの方が多いんですよね。つまり何て言うんですかね、世間で言う坊主丸儲けみたいな、もうこれ日蓮召集とは全然違うんですけども、まあ人が亡くなったらですね、その50万だとか100万だとかですね、その戒名料で、取られたというようなことが日常茶飯にその聞かれますので、日蓮召集の坊さんもそうだろうというふうに、まあ、当然思われてこのいるわけですよね。何にもないところからその金儲けしてるみたいな、そういうような、この考え方がこの一般的にこうあるんですよね。前皆さん方にお話ししましたけども、あの税務署にね、税金を納めに行ってる時に、このまあついたて1枚でこの並んでますよね。そうしたら隣の人が、いや戒名に何十万かかったからって申告してるのを聞いてびっくりしましたと思って、その金額もびっくりしたんですけど、戒名が税金の対象になるんだと思って、おびっくりしたんですけど、それが常識なんですね今ね、と思って、そういうその世の中に今なってるんだなと思って、そのびっくりしましたね。葬式代がいくら、戒名代がいくらっていうふうに、そのおじいさんの人でしたけど、それで税務署の人も、ああそれだけかかったんだとか言って何も文句言ってなかったですよね。そんなもんあんたの勝手でしょっていうことを税務署が言うかと思ったら、はいはいはい、はい、じゃあいくらいくらですねとか言って、この数字を書いてるみたいでしたからね、こんな状況なんだなというふうに思いました。びっくりしましたよね。だから皆さん方がもし税務署行って聞かれて、戒名料って別にありませんって言ったら、皆さん方の方が不審がられるかもわからないですよね。皆さん方の方がそんなことなかろうって言われるかわからないですけども、もうそれが常識になってこのしまってるわけですよね。で、その一般の世間の人たちとこの付き合っていく中でですね、その決してこの自分がですね、そのクソ坊主のように思われていようが、どうであろうがですね、その卑屈になってその付き合うということがこのあっちゃならないと、まあ、皆さん方で言えばその日蓮召集は方法限界で、その他の宗教というものはその認めないんだと、本当にその固くなな、良権の狭い、この融通の利かない その人間なんだというふうに向こうがその思ってきたとしても、もしまあ聞かれればね、それはこうこうこういう理由でこうこうこういうふうにしてるんですよというふうに言えばいいですけども、あんた、ね、今度は旅行行くんだけど、あんたダメだなとか言って言われてもですね、それを別に、この腹に持ってですね、ああだこうだっていうふうにその考えない、向こうがそうやって抱いているその考えっていうものに対してはこちらから怒ったり、無知になったりっていうことをこの、まあ、する必要がないということなんですね。また卑劣すべからず、これ、まあ、卑劣っていうのは、まあ、卑屈になっちゃいけないということですよね。で、我が法華宗の中にては貴賤上下を問わず仏法の信者なるがゆえに卑劣すべからず、この同じ信仰しているこの人の中においてもですね、あそこはどこどこの社長さんだからとかいうようなこの世間の考え方を取り込むこの考えを持つ人がいるけれども、もう信仰をしているということにおいてはもうその人がどういう肩書きがあろうが、どういう家柄であろうが、それはもう全くこの意味のないその平等のことなんだと。ご本尊様の前で手を合わせるということにおいてもう家柄も肩書きも何にも関係ないんだということなんですよね。このお寺に来て、その学校の先生だからって言って先生とか呼ぶ必要はないんだと。その人が高橋さんだったら高橋さん、田中さんだったら田中さんというふうにこの呼べばこのいいんだと。その人をバカにしているわけでもないし、その人をその肩書きで尊敬しているわけでもないと、同じ信仰者として励まし合ってこのやっていくということがその大事なそのことなんだということなんですね。ただそのこのどんなにその人の家柄がこの卑しい、まあ、家柄というか貧しい、そういうこの家柄であってもですね、その人が本当にこのみんなにみんなを導くその立場のこの信仰のその役目を担っているんであれば、その人にその神座についてもらって、その人にきちっと話をしてもらうということをですね、このしなきゃいけないと。もしこの中に、あんな卑しいこの家柄の人間がみんなの前に立って物言いやがったって怒る人がいれば、それは怒る人の方がそのおかしいんだということなんですよね。で、そうやって考えるとこの日達上人のその書かれた本なんですけれども、16ページのところに、16ページのところに、同じように同じこの意味でですね、日光上人の、最後の中のところですね、日光上人の遺戒お鬼門にも若輩たりといえども高位の旦那より松座に置くべからざぬことというふうにあって、小僧でも大商人の末弟として大宝愚通の任にあるのですから、高位名門の信者より下の座においてはならない。若造小僧の中に一円舞台の座す日目商人の最短がおるからでありますというふうにあって、別に日目商人の最短であろうがなかろうがですね、この信者さんに信心の教えというものを説いてこの導いていかなければならないその坊さんであるならば、
まだ一人前じゃない小僧であってもみんなの前の神座にこの座らせて、その責任の重さというものをその本人に自覚させなければいけないと。信者さんの方がまだ新人のことをたくさん知っている、知識を持っていたとしても、この坊さんとしてこの人たちをやがて導いていかなければならないんだということを、その神座に座ることによって、偉いからじゃなくて神座に座ることによって、そのことを自覚させていかなきゃいけないということを、この説いているわけなんですよね。それから仁田上人の書いたことなんですけれども、何ページだったかな69ページの64番ですね。69ページの64番、64番のこの最後のところの中のところにですね、原稿は世間法に従い、寺は主として自分を持ち、僧も階級13等分に分かっておりますが、これは多種多派に対抗するためでありますというふうに、坊さんにも13階級の階級というものを設けてですね、そしてその衣の柄がついたりつかなかったりというようなことをこのしているんだということなんですけども、こういうことが卑屈だということなんですね。その日中書には卑劣っていう言葉を使ってますけども、その卑屈になっていると。多衆がその階級をつけてるから、じゃあ日蓮召集でもつけようやっていうふうにつけたと。多衆がそのいろんな柄のついた衣を着てるから、じゃあうちも柄のついた衣を着ようやというふうに、この日蓮召集の歴史の中でこのなってしまったと。このことがですね、この卑屈だということなんですよね。何の意味もないそのことなんだと。日蓮召集のこの坊さんは、このただ何の柄もない薄墨の衣とこの白五条のこの袈裟ですね、日蓮召集だけがそれを着ることができるんだと。多衆のものはそれを、その着る意味というものを持っていないんだと。だから堂々と惨めだとか、向こうの方が派手派手しくて立派そうに見えるとか言うんじゃなくて、日蓮召集の坊さんは南無法蓮華経の日蓮大聖人様の法を表す法衣、法の衣をその着ているんだという、そういうこの信念をこの持たなければいけないと。向こうと競り合う必要というものは一切このないんだということ、そのことをこの説かれているわけなんですよね。信者さんから見れば何のこの意味もないということになりますよね。うちの住職は、全部の13階級の中で、今このぐらいの階級にいるんだと。軍隊ならね、なんかいろんな勲章ぶら下げてますよね。テレビ のニュースかなんかで、軍の偉い人が出てくると、なんかわかんないけどビャーッとこうやってこのこうつけてますよね。なんかすごそうだけど何もわかりませんよね。同じ軍隊の人が見れば、あの人はこのぐらいのこのくらいなんだ、ああいう勲章もらってるんだっていうふうに見えるかもわかんないですけど、私たちにとっては何の意味もないことなんですよね。そこで正しいことを言ってるか、そのごまかしを言ってるかっていうだけのそのことしか その私たちは興味がないということになりますよね。だから坊さんの袈裟衣もその立派そうに見えるっていうよりも、その坊さんが説く方が大聖人様の方にかなって、そして本当にその説いている方がその自分たちの心にきちっと伝わってくるかどうかということの方が大事だということがこの言えるわけなんですよね。だから皆さん方がね、本当に信仰をしていない人とこの接するときに一番大事なことは、一番やっちゃいけない卑屈なことは、信仰しているということを隠すこと、これが一番卑屈なそのことなんです。絶対やっちゃいけない。自分は日蓮召集の信仰をしていますと、もうそこで話が終わったとしてもね、向こうが日蓮召集ってどんな信仰ですかって聞いてこなくても、私は日蓮召集の信仰をしているからこれはできないんですと、これはやっちゃいけないという教えなんですということをきちっとこの伝える、それが釈仏なんだと。釈仏は卑屈になったらできないことなんですよね。言えばこの人はそれを知ったら自分をバカにするかもわかんないなというふうに思っててもちゃんとこの伝えるということ、それが一番大事なことで、それを隠すということが一番やっちゃいけないことということなんですよね。だから僕ら坊さんもその普段着、普段着を着てる時ありますよね。もし何かの時にその何をされてるんですかという時に、まあいいじゃないですかまあいいじゃないですかって、別にそこに職業っていうものを語る必要がない場面であっても、きちっと私は日蓮召集のその坊さんですと、ね、向こうがしらけて、あ坊さんだったんですかって言っても、それはきちっとその自己紹介。だから皆さん方がその会社に勤めてる時に相手に対して名刺をパッとこう渡しますよね。それと同じことですよね。そのお宅はどういうあれですかって、はい、こういうもんですと、こういう会社でこういうものを売ってますということをきちっとこの伝えるとですね。でまあいいじゃないですかこう言って、まあいいじゃないですか、まあいいじゃないですかっていう場面じゃないですよね。きちっと自分はこれこれこういうもんであって、その怪しいもんではありませんよということをこの伝えるということが、この信仰者としてまた釈仏のこの第一歩なんだとね。はっきりと、なんかあの人なんかこうらしいよってらしいよって、その見られるんじゃなくて、あの人はこういう人らしい、こういう人だってということがきちっとこの伝わる。次に会った時も、その次に会った時も、そっからスタートして、そしてその相手とその話をするということがこのできるように私たちはしていかなきゃいけないということなんですよね。だからぜひそれをね、そのためにはね、やっぱりそこで、じゃあ日蓮召集ってどういう信仰ですかって言った時に、日蓮召集ってまあいいじゃないですかって言ったら、とんでもない話になっちゃうからね。だから日蓮召集はこういう信仰なんですということを、そこでかいつまんででも、その骨組みでもちゃんと話をしなきゃいけないということですよね。また話ができるように自分がなってなきゃいけないということですよね。まあ私は日蓮召集の信仰なんだけど、あんまりわかんないんですよねって言ってたら、なんだこの人はっていうふうに、逆に本当に卑屈になってしまいますよね。だからぜひそういうことがないように、自分がどういう信仰をしてるのかね、そこで1時間も30分も1時間も話をさせてもらえるとは思えないから、だから本当に5分でも10分でも、こういう信仰なんですということをね、この 伝えられるように自分の心にちゃんといつもまとめておかなきゃいけないということなんですね。その日蓮召集は例えてもよ、例えても日蓮召集はこのお釈迦さんが説いたと言われるところのこの法華経のこの南無法蓮華経をこの本尊にこのしているんですと。一般世間の人たちはお釈迦さんや阿弥陀如来や大日如来やいろんな仏像を本尊にしてますけども、日蓮召集だけが南無法蓮華経の法を本尊にしてるんですと。そして日蓮召集はその説いた日蓮を仏っていうふうに私たちはその拝してるんですと。それが日蓮召集のその基本っていうかその教えなんですとね。でもっと詳しく知りたいって言えばもっと詳しく教えてあげてくださいね。自分はどうもこれ以上言えないなというふうに思ったら、千田町にお寺があるから一緒に行きませんかというふうに言っていただければいいですよね。だからぜひ最初のとばっくちは自分で説明しなきゃいけないんですよ。最初から分かりませんじゃダメなんですよね。ぜひそうしてもらいたいとね。その時日蓮宗ってもありますよねと、日蓮宗と日蓮召集って何が違うんですかって言われた時も分かりませんって言っちゃダメですよ。日蓮宗はお釈迦さんが本尊、日蓮召集は南無法蓮華経の本尊と日蓮大聖人様がその仏なんですというね、たった一言でもちゃんと伝えることができなかったらいけないですよね。だからぜひ卑屈にならない、ごまかしをしない、この信心ができるようにしといてもらいたいというふうに思うんですね。